この朝一緒に考えたい御言葉はイザヤ書の11章1節から10節です。イザヤ書の11章1節から10節です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。そして開きながらでいいので少し考えてみてください。皆さんに一つクイズです。この時期になると歌われるクリスマスの賛美歌、有名なものであれば街中でも普通に流れていたりしますが、次に挙げる曲の中でイエス様の誕生を歌っていない、本来はクリスマスの曲ではないものはどれでしょう。1番雨には栄え、2番諸人こぞりて、3番神の御子は今宵しも、4番清しこの夜。全部そうじゃないのと思ってる人もいるかもしれません。わかりましたか。正解は2番の諸人こぞりてでした。日本語の歌詞ではなかなか読み取れないかもしれませんですが、この曲の作詞家アイザック・ワットはもともと会話桶に寝かされた救い主よりも再び来られる王としてイエス様を賛美する目的でこの歌を書いたとされています。実際に元の歌詞を見てみればその意図というのははっきりと現れていました。3番の歌詞にもこんなふうに記されています。よく聞いてください。もはや罪と悲しみが広がることはなく、茨が地を覆い尽くすことはない。主は来られてその祝福をあふれさせ、呪いの及んだすべての地にそれを満たされる。って言うまでもなく、この歌詞はまだ実現していません。罪や悲しみというものは今も変わらずに存在しています。でもそれらはいつの日か来られる主によって取り除かれるというわけです。有名なこのクリスマスの賛美は一度目よりも二度目のイエス様の到来に焦点を置いていたものでした。じゃあこの歌をクリスマスに歌うのは間違ってるんでしょうか。いいえ、そうじゃありません。間違いではありません。いや、むしろこの曲は大切な真理というものを私たちに教えてくれます。何かって、それは1番目があるから2番目があるということです。クリスマスというのは過去に成し遂げられた恵みを振り返る時だけじゃありません。今から約2000年前、約束の通りに救い主が来られたということ、それは必ず将来約束の通りに王が帰って来られるんだということを確信し、今喜ぶことができる理由を私たちに与えてくれるわけです。そして今日私たちが見ようとしている箇所もそんな再び帰って来られる王の到来を約束しています。その王に関して特に私たちは4つの描写というものを見て取ることができます。一体どんなお方が帰って来ようとしているのか、一緒に見てみましょう。イザヤの11章、まずいつもの通り御言葉を読むのでそれぞれよく見てください。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。 メウシとクマとは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。では早速一つ目の描写から一緒に考えてみましょう。一つ目は約束の王が持つ特徴です。一つ目は約束の王が持っている特徴です。やってこられる王様は王としての特別な特徴を備えられたお方でした。一節と二節にそのことが記されています。もう一度よく見てください。このように書いてました。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。ってさて、私たちはここに大きく2つ約束の王が持っている特徴を見て取ることができます。1つ目に、この王は救いをもたらす第二のダビデでした。この王は救いをもたらす第二のダビデでした。どうでしょう、一節を最初に読んだときこんなふうに思いませんでした？どうして急に木の根株、切り株や新芽の話が出てきたんだろうって。でこれを理解する上でも鍵になるのはいつもと同じ文脈です。改めて思い出してみてください。預言者イザヤが用いられていたこの時代、もともと一つだったイスラエルは北と南の二つに分裂していました。二つの国は残念ながらどちらも神様を捨ててひたすらに罪を愛する堕落した状態にありました。だからこそ神様は彼らの上に厳しい裁きというものを下そうとされました。強大な敵を使って国を攻めさせて、強制的に民を奴隷として連れ去らせようとするわけです。そして実際に北王国イスラエルを滅ぼすのに使われたのがアッシリアという国でした。今見ている私たち11章直前となる10章少し見てください。こんなふうに5節と6節のところに書かれていました。5節と6節、ああアッシリア、私の怒りの杖、彼らの手にある私の憤りの鞭、私はこれを神を敬わない国に送り、私の激しい怒りの民を襲えとこれに命じ、物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、巷の泥のようにこれを踏みにじる。って、イスラエルはこうして自分たちの堅くなさと罪のゆえに怒る神様の裁きを受けることになりました。美しい木々にも例えられるイスラエルは裁きによって踏みにじられ、切り倒され、そしてそこに残るのはただ切り株だけになるわけです。でも裁きはこれで終わりじゃありません。神様はご自分がそうやって用いたアッシリアの上にも裁きをもたらされました。高慢になっていた彼らの上にも御怒りを注がれるわけです。直前11章のすぐ直前33節と34節、10章の33節と34節を見るとこんなふうに書いています。見よ、万軍の主、主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くなる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い方によって倒される。って、アッシリアのことです。ですからイスラエルの民だけじゃありません。プライドにあふれていた、高ぶっていたアッシリアも御怒りの斧によって切り倒されることになりました。生い茂る木々は切り倒され、そこにはただ切り株だけが残されるわけです。ちょっと想像してみてください。辺り一面に広がっている切り株の山、緑なんてどこにも見当たりません。 見渡す限り抹茶色です。命の香りなんて全くしない、希望なんて見出せない、そのような絶望的な文脈。でもその中にあって一つの根株から新芽が生えるというわけです。神のために救い助けをもたらす、そんな新しい王様が生まれるというわけです。でここで皆さんに注目してほしいのが新芽が生える場所です。場所です。一体皆さんどこからそれが生えるって言われていました？エッサイの根株からでした。エッサイってちなみに誰ですか？誰ですか？ダビデの父親でした。つまり預言者イザヤは、人々に希望をもたらす、救いをもたらす王様はダビデの父エッサイを通してやってくるんだというわけです。でこれを聞いても今の私たちには何もピンとこないかもしれません。ただこれは実を言うととても不思議な表現でした。なんでか知ってますか？歴史を振り返ってみるとき、イスラエルで王様になっていく者たちというのはよくかつての偉大な王様ダビデと比べられていました。例えば列王記とか歴代史なんかを自分で読んでいて、こんな表現に出くわしたことありません？彼は父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行ったとか、その逆に彼は父祖ダビデとは違って彼の神主の目にかなうことを行わなかったって。父祖ダビデという言葉はいろんなところ出てくるわけです。イスラエルのこれまでの王様というのはこのような形で父ダビデ、父祖ダビデと比較され、そして彼に結びつけられていました。しかしここで登場する新しい王様は違っていました。ダビデじゃありません。そのダビデの父親であるエッサイに結びつけられていたわけです。単なる偶然でしょうか？いいえ、ここに大事な意味が含まれていました。何かって、それはやって来られるこの王様は第二のダビデだということです。エッサイの血筋から生まれるこの約束の王様は最初のダビデとは異なっているもう一人のダビデだということです。よく考えてみてください。確かにダビデは歴史上でも、最高の王様の一人でした。神様の心にかなうことを求めて勇敢で戦いの度に勝利を収め、国を一つにまとめていました。まさに比較されるにふさわしいような王様でした。でもそんな彼も完璧だったわけじゃありません。姦淫や殺人といった罪を犯し、多くの過ちというものを繰り返した罪人の一人でした。最初のダビデは人々にどんな時も救いや希望をもたらすことなんてできない罪人の不完全な王様だったわけです。しかし次に生まれるこの第二のダビデは違いました。エッサイの根株から生まれるこの新しい王様は前のダビデよりもはるかに偉大なお方だというわけです。この方は誰がどう見ても絶望的なその切り株だらけの状況の中にあって、人が必要とする救いをもたらすことのできるそんな完全な王様でした。神の民はこんなお方にあって常に希望を見出すことができたわけです。それが一つ目の特徴でした。またもう一つの特徴は、この王様は主の御霊を持っておられるお方でした。二つ目の特徴は、この王は主の御霊を持っておられるお方でした。主の御霊を持っていたわけです。二節見てください。このように書いてます。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であるって。 ここで主の霊って言われていたのは、私たちもよく知っている聖霊なる神様のことです。そしてそんな霊がとどまっているというのは、この新しい王様が持っている特別さというものをさらに強調するものでした。この霊、その聖霊はこの方の上にとどまってるって、どういうことかって皆さん覚えてますか？聖霊というのは新約の時代だけじゃありません。旧約の時代も人々の間で働いていました。どんな風にかって、その一つの働きは特定の人の上に注がれて、そしてその人物が神様から託された働き、特別な仕事を成すための力というものを与えることでした。例えば出エジプト記の中に登場するベツァエルという人物は、主から指示された通りに幕屋を作るために御霊に満たされていました。その光景が出エジプト記の31章2節から5節のところにこう書いています。出エジプト記の31章2節から5節こうありました。見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子ベツァルエルを目指して名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためであるって。この人物は神様から託されたその特定の仕事をするそのために御霊に満たされていました。他にも挙げることはできます。例えばギデオンであれも、サムエルであれも、サウルやダビデだって同じです。聖霊なる神様というのは旧約の時代にも働いていて、特定の人々が託された務めを果たすことができるように必要になる力であったり知恵というものをその人に与えていたわけです。ただし皆さん、ただしその働きというのは同時に一時的なものでもありました。旧約における主の霊、聖霊なる神様の働きというのは、その人物が特定の仕事、特定のその務めを成してしまえばそこから離れていくような限定的なものだったわけです。それを踏まえて考えてください。2節で何て言われていました？やって来られる新しい王様の上には主の霊がとどまっているというわけです。一定期間を経ればそこから去るなんてことはありません。そのうちに主の霊というものがいつまでも居続けているわけです。しかもここで王様のそのうちに働く主の霊というのは単なる霊として描かれていませんでした。ここでは具体的に6つのものが2つずつセットになって出てきていました。なんて言われてました？初めに出てきていたのは知恵と悟りの霊でした。知恵と悟りの霊って、この2つの言葉は聖書の中でもよく組み合わされて用いられ、民を導く指導者に求められる物事を正しく理解し正しく判断する力のことを表したりしました。知恵と悟りの霊というのは指導者に欠かせない、物事を正しく判断して物事を正しく理解して正しく判断するその力を表したりしました。これと同じ言葉はイエス様を除いてこの世で最も知恵のあった王様ソロモンが聞き分ける心をくださいとそう神様に願った場面でも使われていました。第一列王記の3章の12節のところに、第一列王記の3章の12節でそうやって願ったソロモンに対して神様こう答えています。今私はあなたの言った通りにする、見よ私はあなたに知恵の心と判断する心とを与えるって、同じ言葉です。要するにやってくるこの新しい王様というのはどんな場面にあったとしても物事を適切に理解し物事を適切に判断し物事を適切に評価することができる、そんなお方だということです。また次に計りごとと能力の例とありました。計りごとと能力の例って、この2つの言葉は 前者がさまざまな計画を立てる力、後者がその立てた計画を実行する力を表していました。計りごと、それはさまざまな計画を立てることができる力です。能力、こっちはその立てた計画というものを実行することのできる力です。要するに、やってくる王様というのは、ご計画を立てても途中で失敗してしまうような、途中で頓挫するような力のないお方じゃありません。ご自分が計画を立てれば、その計画を必ず成し遂げることができるお方だということです。そして最後に、主を知る知識と主を恐れる霊とありました。主を知る知識と主を恐れる霊って、この2つの言葉は、この人物が持っている神様との親密な関係というものを表していました。主を知る知識って、この人物はただ単に知識として神様のことを知っているだけじゃありません。個人的に主を知っていて、主を知っていて、そして同時に、この方は主を恐れる霊を、この方は正しい恐れというものを神様に持っているがゆえに、神様に従順に従おうとするお方でした。それが新しい王様の姿だったわけです。知恵と悟りに富んでいて、計画を立てても全てを成すことができ、どんな時も神様のことを、御心、父なる神の御心を求めて、それに従い、主を恐れる思いを持って歩む、そんな王だって。一体こんな偉大な特徴を持った王様の姿を、私たち誰のうちに見出すことができるでしょう。私たちはこんな姿の一部分を、一度目に、クリスマスに来られたイエス・キリストのうちにも見て取ることができます。言うまでもありません。ダビデの子として生まれた救い主こそ、知恵に満ちた言葉を話されました。御業には力があふれていて、誰に対しても正しい判断を常に下して、どんな時も父なる神様を愛して敬い、そしてその御心に従順に最後まで従われたお方でした。でも、そんな一度目以上に、私たちはこの姿というものを、この先さらに見るようになります。王として、支配者として、再びイエス様がこの地上に帰って来られるその時、この方がもたらされる統治のうちに、私たちはそれを目の当たりにすることになるわけです。それが2つ目に見て取れる描写です。2つ目は、約束の王がもたらす統治です。2つ目は、約束の王がもたらす統治です。やって来られる王様、新しいこの王様が、どんなふうにしてこの地上のすべてを統治されるのか、支配されるのか、その姿が3節から5節のところに描かれていました。見てください。まず3節から4節の始めまで、こんなふうに記されています。この方は主を恐れることを喜び、その目の見えるところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって寄る辺のない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下しって。一体どのようになされるんでしょう。ただ新しい王の統治というのは、一つに、常に公正な統治でした。この王様のなされるその支配というのは、統治というのは、一つに、常に公正な統治でした。この方が支配されるそのもとにあっては、一切の不公平さであったり不平等といったものは存在しないというわけです。なんでかって、こんな言葉が言われていましたよね。その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さずって。ちょっと考えてみてください。私たちの周りには、まさにこの逆のことが今もあふれかえっています。最近でもニュースでありました。最初から私は事件とは関係ないと無実を訴えてきた袴田巌さんが、約半世紀にわたって死刑囚として収容された後、 冤罪だったと判明しました。目で見る不確かな証拠に、耳で聞く不確かな証言に頼った裁判官たちは、結果誤った不当な判決を下してしまっていたわけです。また私たちの日常の中でも同じです。あちらこちらで不公平さというものは見て取れます。例えば職場において懸命に仕事をしたとしても、正しく評価されないこともあったりするでしょう。陰でした努力というものは報われずに、逆に普段手を抜いているようなものが表立った成果を上げれば周りから認められるかもしれません。また友人や知り合いとの関係においてだってそうです。自分の内側で抱えている思いや考えというものを勝手に決めつけられて、ありもしないことで疑われたり冷たく扱われることもあったりするかもしれません。私たち自身も含め、すべての人は自分の目で見るところ、自分の耳で聞くところでしか判断を下すことができないからこそ、そこには常に不公平さや不平等さというものは伴うわけです。でもこの新しい王様は違いました。再び帰ってこられるその主イエスは、目の見るところによって裁かず、耳の聞くところによって判決を下すことはなさいません。このイエスはすべてをご存知の方でした。人の外側だけじゃなく、内側のすべてのことをご覧になることのできる全知のお方です。そしてそれゆえに、皆さん、それゆえに常に公正な統治をなされるわけです。今の時代だったら簡単に忘れされてしまうような立場の弱い者も貧しい者も憐れみのうちに扱われるようになります。エコひいきも不正ももうありません。不当な苦しみというものももうそこにはありません。この方の公正な支配のもとにあって、私たちは変わらない安心と平安を見出すことができるようになるわけです。ただし皆さん、これは全てのものが例外なく安心を見出すという話じゃありません。4節の続きを見れば、4節の続きからこう書かれてもいました。見てください。口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となるって。新しい王の統治というのは常に公正なだけじゃありません。同時にそれは常に正義を伴う統治でした。新しい王の統治は常に正義をも伴う統治でした。この方のその支配のもとにあっては、これまで見過ごされてきた悪も含めて、神様に逆らっていたその悪者罪人というのは全て滅ぼされるというわけです。全ての悪、その全ての悪にふさわしい正義が下るわけです。でも一体どんなふうにしてでしょう。数多くの軍隊を持ってでしょうか。さまざまな力強い武器によってでしょうか。いいえ、そうじゃありません。読んでて気づきました。今読んだ箇所ではこんな言葉が繰り返されてました。口の鞭って、唇の息って、つまり言い換えれば、イエス様がもたらされる義の裁き、滅びというのは主ご自身の言葉によってもたらされるということです。皆さん、どれだけ力強いお方かということです。新しい王が敵を滅ぼすのに、全ての悪を滅ぼすのに必要とするのは、屈強な軍隊でも誰が考えても最強の武器でもありません。ただご自分の言葉だけ。この世界を作り、この世界を保っておられるその言葉だけ。悪が滅びようと言ったら、それだけ、それだけで十分でした。そして皆さん、この言葉にあって私たちはどんな時も希望を見出すことができます。さっきも言いました、私たちが生きている今の世界では確かにさまざまな悪があふれています。テレビやネットを見てみれば、毎日のように心を痛める、そんなニュースが流れてきます。怒りや憎しみに駆られた人が各地で争いを引き起こしていたり、理不尽に振るわれたその暴力によって目を覆いたくなるような事件だってもう数え切れないぐらい起こっています。 明らかに正しくないような、絶対におかしいと思うような、そんな不正や不公平さ自体もまかり通っていることもあったりします。キリストを信じるその信仰のゆえに難しさや不当な扱いを受けることもあります。今のこの世の中にあっては、私たちがなぜでしょうかって、どうしてでしょうかって、そうやって問いたくなる、私たちに怒りや悲しみを覚えさせるような苦しみは周りにあふれているわけです。でもそんな時に、皆さん、その中にあるその時こそ私たちは覚えていることができます。今の世界というのは一時的なものでしかないということです。この今の痛みの時というのはいつか必ず過ぎ去ります。そして過ぎ去ったそこに、やがて全てを統治する王がやってくるわけです。その日が来れば悪は全て裁かれます。神様に逆らう罪人は皆永遠に滅ぼされます。しかしイエス様を信じ受け入れ、救われた者たちは皆公正と正義を帯びたこの王が築く王国にあって、いつまでも喜び楽しむことができるわけです。公正と正義に帯びた王様は王国を築きます。どんな王国を築くんだろうって、そう疑問に思うかもしれません。御言葉はその様子を続けて教えてくれました。それが3つ目に見て取れる描写です。3つ目は約束の王が築く王国です。3つ目は約束の王が築く王国です。やって来られる新しい王様が統治されている王国、その素晴らしい様子が6節のところから9節までに記されていました。続きよく見てください。狼は子羊と共に宿り、今日は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。目をして熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子の子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこに置いても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。ってどうでした？私たちの頭では想像できないような不思議な、とてつもない光景がここに描かれていました。何が言われていました？皆さん、一つに、一緒の場所に置いたら、一緒の場所にいたら大変なことになる動物たちが一緒にいました。狼がか弱い羊と、どう猛なヒョウが子ヤギと、若くて血の気の多いそんなライオンが子牛や肥えた家畜と共に過ごしていたわけです。またただ一緒にいるだけじゃありません。一緒の場所に置いたら大変なことになるその動物たちが一緒に食事さえしていました。クマとメウシは一緒に草を食べて、ライオンが藁を食べていました。その子供たちは何していたかって書いてました。彼らは一緒に伏していました。ここで伏すっていう訳されている言葉には、安心して休むとか身を横にするといった意味が含まれています。つまり彼らは何の恐れや不安を感じることなく食事を共にし、寝床まで共にしていたというわけです。またそれだけじゃありません。一緒の場所に置いたら大変なことになるようなその者たちが一緒に喜んで楽しみさえしていました。血のみ子、まだ母親の血を父を必要とするようなそんな小さな赤ん坊が猛毒のコブラの穴の住む穴の上にあって戯れていたわけです。ここで戯れと訳されている言葉には、大喜びするとか楽しむといった意味が含まれていました。まあ今そんなことをしたら次の日のニュースで最悪の親として報道されることになるでしょう。でもこの場面では赤ん坊がただ一人、親はいません、赤ん坊がただ一人蛇に手を伸ばして、 蛇と自由に遊んでいました。そこには一切の危険も一切の恐れも存在していなかったわけです。6節から読むと、あまりにも不思議な光景が広がっていました。ある人は思ったかもしれません。こんなの到底信じられないって。でもね、思い出してみてください。本来ならこれこそが元々の姿でした。神様が最初にこの世界を作った時、そこには完全な平和がありました。危険や争いというものはどこにもありません。すべての動物たちも神様と共にあって穏やかに暮らしていました。しかしそんな完全な平和は、アダムが罪を犯したことによって壊れたわけです。創世記の3章の17節のところにこう書いていました。創世記の3章の17節のところに、神様はこう人に言っています。また人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならないって。一人のアダムによって、この世界に罪が入りました。この罪の影響というのは全人類にまで及ぶことになりました。でも全人類だけの話じゃありません。この罪は同時に全ての被造物をも呪うことになりました。だからです、皆さん。嵐や地震などの災害が起こるようになりました。鳥や魚、動物たちは互いの間で争うようになりました。衰えや痛み、病や死が絶えずそこに存在するようになりました。最初からそうだったんじゃありません。最初完璧で美しかったありとあらゆるものは罪のゆえに汚れ果てました。悲しいことに、すべてのものが苦しみと呪いの下に置かれるようになったわけです。それが罪がもたらした結果でした。でも皆さん、感謝なことがあります。何かって、それはこの悲惨な状況というものが、状態というものが終わりじゃないということです。御言葉はここで約束していました。新しい王様がやってくるその時、この王様は地上に完全な平和をもたらされるんだ。一度は壊されたその自然界さえも本来の美しい姿に戻る日はがやってくるんだって。今私たちの頭では到底信じられないかもしれません。それでも狼が羊と共に過ごし、牛と熊が共に草を食べ、赤ん坊が蛇と共に大喜びする、そんな平和に満ちた王国がいつの日か築かれるということです。そしてその日は偉大な救い主、王であるイエス様によってもたらされるわけです。これが約束の王の築かれる素晴らしい王国というものでした。そしてそんな、皆さん、喜びの未来が、喜びの将来が現実として先に待っているのであれば、私たちにできることがあります。何かって、希望を失わずに今日この日を熱心に待ち続けていることです。今悩みにはそれぞれに難しさがあります。痛みも、罪の結果、体の痛みもあります。病もあります。人との争いもありますし、罪との戦いなど私たちをがっかりさせるような出来事は数多くあります。でもそれらはいつの日か終わりを迎えます。苦しみから完全に解放される時は必ず来ます。だとするのであれば、約束の王と永遠を共に過ごす日を楽しみにしながら、その王のことを心から愛し、罪から離れ、清さに忠実に歩み続けていくことです。かつてペテロもこんな言葉を残していました。第2ペテロの3章の13節14節のところにこう彼は述べています。第2ペテロの3章の13節と14節、 私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさいって。さて、ここまで約束の王が持っているその特徴を、もたらされる統治を、そして築かれる王国を順番に見てきました。どれをとっても驚くべきものだったと思います。でもまだ終わりじゃありません。最後にもう一つだけ素晴らしい事実がここに描かれていました。最後、四つ目に見て取れる描写は約束の王が与える希望です。四つ目は約束の王が与えてくれる希望です。やってこられる新しい王様は、民が必要としているその希望を与えることのできるお方でした。御言葉に戻ってください。こんなふうに十節に記されています。その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝くって。何が言われてたんでしょう。理解する上で2つの部分に特に注目してみてください。1つ目に、ここでエッサイの根と言われていました。エッサイの根って、さて皆さん、何かに気づきますか。もう一度一節に戻って、一節と見比べてみてください。一節では何て言われてました。エッサイの根株からと言われていましたよね。新しい王はエッサイの根株から、エッサイのその血筋から約束通りに与えられる存在だと言われてたわけです。でもここでは少し違っていました。その新しい王は同時にエッサイの根でもあると言われてたわけです。さあ、よく考えてください。エッサイの根株から生まれてくるその存在は、同時にエッサイにとっての根でもありました。言葉を言い換えれば、エッサイ自身もその根から生まれたということです。約束の王イエス様はエッサイから生まれて、エッサイはイエス様から生まれました。頭こんがりありますか。一体どういうことでしょう。ポイントは皆さん明白です。イエス様は、そうやってエッサイの血筋から来られた、そのイエス様は人として来られた全ての創造主である神様だということです。エッサイを作ったその誠の神様が、エッサイの血筋、約束の血筋を通して王としてこの世に来られたわけです。そしてそんなお方が何をすると言われていたか、なんて書いてました。エッサイの根は国々の民の旗として立ちって書いてました。そのようにして創造主である神、人として来られた、エッサイの根を通して来られた、そんなお方、その方は国々の民の旗として立つ、そう言われてたわけです。二つ目に注目してほしいのはこの旗です。旗って思い浮かべてみてください。単なる旗じゃありません。長い棒の先につけられている旗です。まあ、昔のお侍さんとかも持ってました。こうやって長い棒の先に旗がついているわけです。でこの当時、そんな旗印というのは丘の上なんかに立てられました。丘の上なんかに掲げられました。何のためにかって、兵士を集めるその合図として使われたりしました。まあそれはわかります。丘の上に自分の旗が立ってたら、遠くからでも兵士たちはそれを見て、その目立つ旗を目指して集合したわけです。そして実際にイザヤ書の中を見ても、イザヤ書の中でも神様がこのイスラエルを裁くための兵士を集めるその目的として旗を掲げていました。ちょっと戻ります。 イザヤの5章を見ると、イザヤの5章のところの25節、5章の25節と26節、25節の最初まずこう書いてました。このゆえに主の怒りがそのために向かって燃え、それに御手を伸ばして打ったって、イスラエルに対するその裁きの様子が書いてました。どんなふうにこうあるか、26節続いています。こう書いてました。主が遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図されると、見よ、それは急いで速やかに来るって。旗というのは一度裁きをもたらすために、裁きのために用いられました。でもね、皆さん、この11章では違います。ここでは新しい王様自身がご自分の民を集めるその旗として立つというわけです。何のためにでしょう。裁きじゃなく希望を与えるためでした。王であるイエス様はご自分を心から求めて集まってくるそのすべてのものに、永遠に続く本当の憩いを、本当の安らぎというものを与えてくださるわけです。立ち止まってよく考えてみてください。イエス様は一度目に約束の救い主としてこの地上に来ました。この地上に来たそのイエス様は約33年過ごし、そして救いの御業を成し遂げた後、勝利者として天に戻られました。その滞在というものは一時的なものだったわけです。しかし次にこの方が約束の王として再び地上に帰ってこられる、その時もうどこかに行かれることはありません。ご自分が築くその栄光に輝く王国にあって、そこに永遠に住まわれます。そしてすごいのは、その同じ場所にあってイエス様を救い主、主として信じる私たちも皆永遠に過ごすようになるということです。最高の王であるイエス様のもとにあって集められた私たちは慰めを受けます。終わらない平安と賛美にあふれるようになります。今はまだ一度も見たことのないその愛するイエス様、そんな方をこの目で実際に見るだけじゃありません。アダムとエバが罪を犯す以前に味わっていたのと同じ祝福を、主と共に語り、主と共に交わることができるその喜びというものを私たちもその時味わうようになります。かつて呪われて、かつて失われてしまったものはすべて元通りに回復するわけです。一体誰によってでしょう。やってこられる新しい王様、イエス・キリストによってでした。だからこそです。愛する皆さん、だからこそ私たちはクリスマスを心から祝うわけです。インマヌエル、一人の身取り子として約束通りに一度目にお生まれになったお方は、約束通りに再びこの地上に帰ってこられます。だとすれば、この素晴らしい事実を前にして、あなたは今どのように応答するでしょう。やってこられるこの王様を、偉大な王様を、あなたは今自分の王様として個人的に知ってるでしょうか。この方の前に今ひざまずいて、へりくだって自分の主人として本当に認めて信じ受け入れているでしょうか。もしまだ認めようとせず逆らって歩んでいるのであれば、どうかその罪を悔い改めて、この方を今自分の救い主、主と信じてください。帰ってこられるその前に自分の救いのことを真剣に考えてください。クリスマスは私たちに大切な約束のメッセージというものを教えてくれます。 一度目に救い主として来られ罪と死に勝利されたイエス様は二度目に全てを統治する王として帰って来られるわけです。ただ恵みによってイエスキリストを信じる信仰によって救われ神の民とされた私たちはこの日を楽しみに待っていることができます。この日を感謝してこの日を心待ちにしながら私たちは賛美することができます。諸人こぞりて迎え祭れ久しく待ちにし主は来ませり主は来ませり主は来ませりって最後一言になります。愛する父なる神様皆を心から褒めたたえます。私たちを救うために来てくださった救い主は御言葉の約束の通りにまた再びこの地上に帰ってこられます。その約束をその希望をどうか私たち一人一人がいつも心に留めて揺るがされることなく残された地上での歩みを忠実に歩んでいくことができますように。たくさんの悪は確かにありますしいろいろな恐れや不安を抱かせるようなそんな出来事もたくさん周りで起こっています。でもそれは終わりでもそれは必ず終わりを迎えます。新しい王が帰ってくるその時に全て終わりを迎えます。私たちはその王と共に永遠を過ごすことができるという喜びを持っています。ですからどうか私たち自身が残された地上の歩みを無駄なことに使うことがないように私たち自身がこの王に喜ばれるものとして何よりもこの王の栄光を表すものとして日々感謝を持って歩んでいくことができますように。弱く愚かな私たちです。だからこそどうかこの御言葉をいつも心に留め続けられますようにその助けをあなたが続けて与えてくださいますように。私たちにいつも必要な御言葉を与え支え励まし喜びを与えてくださるあなたに心から感謝いたします。どうか素晴らしいあなただけに栄光がその栄光が褒めたたえられますように。すべてを心から感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。